ヤコブ書の一章の五節にこういう言葉があります。あなた方の中に罪のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげもなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますということがあります。感謝いたします。今日は列王記2章の列王記2章に終わります。2章の1節、ダビデの死ぬ日が近づいた時、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。いよいよダビデもこの地上の生命の終わりと書きました。先週私たちはダビデの生涯における最大の失敗であるこのバテシバとダビデの話を私たちはここで見てまいりました。狂人感拠して不全をなすと言いますけれども、私たち人間は暇な時こそ時にろくなことを考えない、忙しい時にはそういう考える暇もないですから、一生懸命仕事なり自分のしたいことを一生懸命やってます。でも暇になってくるとやることもない、何を考えていいかわからない、ボケーっとしてる時にサタンは私たちを捉えてまいります。ダビデの生涯の中にもそのようなことはありました。そしてダビデはその生涯の中であって、うちにあってこの最大の神様からの罰を受けなければならなかった。ダビデは悔い改めました。今の時代ですから、イエス様許してください、11月19日によって清めてくださって、洗い流してくださって、完全にその罪は許されます。しかしこの旧約の中には、旧約聖書の人間がたびたび書かれてあるのは、神様は愛の神であるとともに裁きを行う神である、罪には必ず罰が伴う、そのことが旧約聖書を読むと顕著に書かれているんですね。ダビデもそのいわゆるその罪を犯した結果、この罪を対してダビデは深刻な悔い改めをいたしました。神よ、私はあなたの前に罪を犯しました。神様の前に祈りました。その詩篇にも、もう深刻なこの悔い改めのありさまぜと彼の心が書かれてあります。でもやはり旧約の時代にはこの罪に対する罰を受けなければならなかった。それに対する罰というのは、まずバテシバとの間に生まれた第一子は死にました。先生はただ一言、その子は死んだと書いてあります。それから自分の息子のが反乱して、ダビデはその宮殿から逃げなければならなかった。そういう罰を受けましたけれども、彼の晩年は神様の祝福のうちに富と誉れに満ちた生涯を送ることができた。そしてこの2章になります。列王記の2章、ダビデの死ぬ日が近づいた時、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。ダビデの遺言です。そして私は世のすべての人の行く道を行こうとしている、強く男らしく浴びなさい。3節、
あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたは何をしても、どこへ行っても、栄えるためである。主の教えを喜びとし、あの詩篇の一篇だと思いますけれど、このそういう他の詩篇があります。これは、義明のところから、多分、その、義明から、はい、あの、印象が、同じことが書かれてありますけれども、義明の一章。義明の一章2個あります。8節読みます。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたの住むことで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主はあなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。強くあれ、大きくあれとあります。あの聖書学院で、ね、若い女の子がここを読んでと思った、あの聞いたことがありますけれども、あのとにかく私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、何によってですか？信仰によって、信仰にあって強くあれ、大きくあれって言うんです。たけだけしい、その怒りの思いを持って、闘争心を持って強くあれ、大きくあれじゃないんです。信仰によって強くあれ、大きくあれって言うんです。自分の今の状態はどうであっても、それでも主が一緒にいらっしゃるんだから、強くありなさい、大きくありなさい。これは私たち、神様が私たちを励ましてくださる。それをダビデは死ぬにあたって息子ソロモンに遺言として言ったっていうこと。そして強く大きくあって、これから私が言う言葉に従いなさい。遺言で強くあれ、大きくあれというような言葉を、なかなか私たちがちょっと言うことはできない。自分はもうこの地上から去ろうとしている。そのような時に強くあれ、惜しくあれ、あとをあなたに全てを委ねるから、強くありなさい、惜しくありなさい、というようにですね、主の掟と命令と定めと諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。4節、そうすれば主はあなたについて、主はあなたじゃ、ごめんなさい、主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もし あなたの息子たちは彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くして、誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。これがダビデの遺言です。残念ながら、ダビデの遺言通りには、ことは運ばなかったんですね。そのうちイスラエルのは何代か続いた後、滅びなければならない。それは歴代の王たちは死の戒めを守らなかった。人は自分の力で神様の戒めを守ろうとしてもなかなかできない。周囲の状況があります。そしてこの周囲の常識とのこの摩擦があります。私たちクリスチャンがこの曲がった邪悪な時代にあって真の光を輝かせるためには必要なことは、主が私と共にいてくださる、そのことを固く信ずることです。それは時代に関係ありません。周囲の状況に関係ありません。あなたが自分は主と共にあるんだ、神様が私を守っていてくださるんだ、その思いをいつもいつも心に刻み込んでおくならば、どんな困難な状況にあっても、病の淵にあっても、死ぬ間際になっても、死にたくない、もちろん千年も万年も生きるってことは叶わないし、もうちょっと生きたい、全ての人間は思っております。でも厳粛な事実として一人者は必ずやってくる。もうすぐ80になる私ですけれども、年を取ってくるほど一人者が毎回感じられるようになってくる。でも神様が共にいてくださる。ましてや神学の時代に生きる私たちにとって、主イエス様が共にいてくださるならば恐れることはありません。現実体の方々にガタが来て足が痛かったり腰が痛かったりします。でも神様がいらっしゃる、神様が私と共にいてくださって、子供の歌でありますね、主イエスと共に歩きましょう、どこまでも主イエスと共に歩きましょう、いつもって歌あるように、イエス様が共にいてください、主なる神様が共にいてください、いつも守って導いていてください。そのことを考えるならば足痛いのも、たまには腰も痛くなる、でも我慢できるんですね。感謝をします。ここにおいてダビデは遺言としてソロモンにこのように書き送りました。ソロモンもこの遺言を守ろうと決心したでしょう。でも人間というものはこの心の思いと現実とは違ってくるんです。ソロモンも主の道を歩もう、父ダビデのように、ダビデが教えるようにこの主の道を歩もう、
ました。しかし彼はもうすでに結婚しております。そして後のイスラエルの王になるこの何ていう人でしたかね、レハブがレハビアムという人がありますね。後にイスラエルの王になるソロモンの次にレハビアムという人があります。この人の母親になる人と結婚しております。そしてさらに彼はエジプトの王室のエジプトの娘とも結婚しています。その他大勢の人々と、まあ日本でいう結婚とはちょっと違うでしょう。王として政略結婚、国と国と結びつけるために、特に当時その世界帝国であったエジプトの王の娘をもらうことによって、エジプトはイスラエル同盟を結ぶ同盟国だから攻めることはありませんよ。その他の国々のこの王室から、の娘ともいろいろ結婚している。そしてこれがソロモンにとって大きな罠となりました。なぜならばこの政略結婚、そしてこの国王の他の国の国王と結婚、同時にその結婚したその嫁お嫁さんたちはその自分の国の偶像をイスラエルに持ち込みました。いろんな偶像、その結果ダビデもたくさんの国を見る人と、要するに結婚っていう言っちゃちょっと語弊がありますね、側室に迎えたんですよね。だからよくアラビアンナイトとかいうお話を聞くハーレムのような形ですね。そしてそのこのあの国と同盟を結びました。この国とは同盟友好のその約束をいたしました。互いに親戚関係になれば戦いになることも、ちょっとの間でも避けることはできるでしょう。そういう思惑があって当時の王様、徳川幕府になってから日本もその大名たちは方々のそのからその側室を迎えて自分の領地の世継ぎを自分のそのいわゆる自分が死んだ後次の殿様を作るためにそういうことをした人を私たちはよく時代に来たらそういうのができます。それと同じようなことがこの中東の辺でも起こっていたんでしょうね。そしてソロモンの栄華という言葉がイエス様の話の中にもありますけど、この指の一つだけ飾ることはなかったとイエス様がお話の中になさいました。そのようにとにかくイスラエルの最高に当時 このイスラエル帝国の中で最高に栄えた時代だと言われております。そして神殿も建築いたしました。いろいろとにかくソロモンの栄華と言われるぐらいに栄えました。なんです、理由はどこにありますか。神様が共にいてくださったから。そしてその後話は飛びますけれども、ギベオンというところでソロモンは神に願いました。神様はこの祭壇の前に来たソロモンに言われました。あなたは何を願いますか。私は 私は何を与えようか。その時に答えた、その答えがその有名なになっております。三章になりますかね。ソロモン六節、列王記の三章の六節、五節から読みましょうかね。そのようリブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。彼は神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実で正義と真ことを持ってあなたの前に歩んだからです。あなたはその大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上、しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。9節、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をそれに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことはできるでしょうか。十節、この願い事は主の御心にかなった。ソロモンは神様に出た時、自分の地位を固くすることとか、自分が金持ちになることとかを願わなくて、ただあなたの民を裁くために聞き分ける心とを主よに与えてください、そのことを願いました。その祈りに対して神様はここに十節に書いてある、その願い事は主の御心にかなった。私たちも祈ります。でも多くの場合、私たちの祈りはその中には素晴らしい祈りをする人もいますけれども、多くの場合、私はこうなんです、私はこうなんです、これこのことをしてください、してください、そういうことばかりです。大体そういう祈りが多いです。でもソロモンの祈りは、私をも同行してくださいじゃなくて、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心を主よにください、この一点だけでした。神様はその祈りをここに書いてある、主の御心にかなった、主の御心にかなった祈り、なかなか私たちは、悟りの鈍い私たちはどういう思いを持っていいのか、どういう信仰を持っていいのかすらわからない。 もちろんイエス様を信じます。イエス様は私の罪のために十字架にかかって死んでくださった。私の罪はイエス様の十字架の血潮によって全部清められました。過去現在未来における罪は全部許されました。でも私たちは罪を犯します。この地上で生きている間に。でもソロモンの祈りはそういう祈りではなかった。善悪を判断してあなたの民を裁くために良識を持った信仰を持つことができるように、神様の御心を知るっていうことは難しいですね。私たちにはなかなかできません。信仰、25歳の時に信仰を持って、もうすぐ、まあ78歳、もうすぐ、何十年も信仰を持って、まあ私のように悟りの鈍いものは別人としても、なかなか、あの牧師さんは素晴らしいな、あの人は神の人だな、思えるような人に、なかなか会うことはできない。素晴らしい大きな教会が日本にもたくさんあります。そして素晴らしい働きをしている人々もたくさん知っております。でも個人的に交わってみると、あれちょっと違うんじゃない、あれ思っていることとちょっと違うんじゃないか。私たちはそういう経験をたくさん信仰生活を送っている間にしてまいります。なお私などはたくさん欠点を持った人間、自分よく知っていますけれども、でもそういうその欠陥を持った私のようなその ものの目から見ても、あれちょっと違うんじゃない、そのように思う経験をたびたびしてまいりました。しかしソロモンのこの祈り、善悪を判断してあなたの民を裁くために引き分ける心をそのように与えて、お金持ちになりますように、自分の王位が固く保てますように、そういう祈りはしなかったんです。ここにこのソロモンの祈りの素晴らしさがあります。私たちもそういう信仰を持つことができたら相当に素晴らしいですね。まず自分のことはさておいて、人のために祈る。自分の利益のためではなく、人のために一生懸命、他の人々のために一生懸命になれる。また、あるいは信仰のために一生懸命になれる。そういうことができたら素晴らしい。多くのクリスチャンにとって信仰というのは自分のため、神様を信じれば平安を得ることはできますよ。神様を信じるならば、この物をいろんな出来事がのために反映することができますよ。そうじゃなくて、他人の不幸を我がことのように思うことができる。他の人々がこんな思いをしているときに、そのことを自分のことのように思う。そういう信仰をなかなか、 を私たちは持つことができない。きっと私たちの心に自分を守ろうという意識がいつも常に働いているから、あの人はでも私は違うよ、聖書にはこう書いてあるけれども、こんなこと言ってたら世の中渡っていけないよ、そういう思いが常にあります。そうじゃなくて、このようにただ善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心を興味に与えてください。ソロモンの祈りはただこの一つでした。こういう祈りをした結果、ソロモンはこのソロモンの栄華と言われるほどの繁栄と祝福を受け取ることができました。繁栄するように神様の祝福のうちに長寿と、そのようなものは一切なくて、ただあなたの民を裁くためにその善悪を判断する力を与えてください、心を与えてください。私たちもソロモンのような神様の御心に、主の御心にかなった祈り、非常に大切ですよ。クリスチャンは祈ります。キリスト信者というのは祈る民であると言われております。でも善悪という自分も含めて、そういうクリスチャンが多すぎる。でも主の答えはこうです。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心と与える。これが神様のお答えです。冒頭に言いました、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることもなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。こうあります。私たちもそういう祈りのできるものとなりましょうか。少しでも神様の御心に従いたい、そういうものになりたいです。感謝です。そして私たちはよく知ってますね、大岡星座なんかに、あの子供が、二人の女が子供を、一人の子供を取り合う話、それに対してソロモンの答えは実に賢い、あの裁きは賢い、剣を持ってきなさい、さあ両方持ってしっかり持ってなさい、あのこの子を切り分けましょう、本当の母親でないものはどうぞそうしてください、でも本当の母親はイエス、とてもそういうことはできません、判断した。それ後のいろんな祖父母の方の中にも同じような話が出てまいりますし、そのよく講談でやる大岡星座の中にもそれが出てまいります。まあ大岡騒ぎの場合は両方に引っ張りなさいと言われてやったという話、そのような賢い 裁きはすることができる王に成長していった。ただ残念なことに、あのいわゆるこの神様がおっしゃるように、その神の道を正しく従うということはなかなかできなくて、この王室の中にたくさんのいわゆる女を招き入れて、このいわゆるハーレム状態にしてしまった。その結果イスラエルの国にたくさんの偶像が持ち、外国の宗教が持ち込まれて、イスラエルはどんどん堕落していった。そういう話はずっと続いてまいりますけれども、けれども私たちはただ一つの神、ただ一人の神様を信じて、イエス・キリストは私の救い主、この告白をして、この地上の生活生涯を終えたいなと、そのように思います。感謝いたします。ソロモンは王であるがゆえに、あの多くの間違いを犯しました。でもただ一つ神様を信じる、その線において神様はイスラエル、ソロモン王の時代にものすごい王時代を築き上げることができた。まあ歴史家が言うとまた違う面が出てくるんですけれども、まあとにかく聖書に言われているのはソロモンの栄華と言われるほどの黄金時代を築き上げることができた。感謝をいたします。私たちも神様の前に祈りましょう。神様は私たちに最も良いと思われる道を、私たちが祈るならば与えていってください。祈らないならばそれをそのまま、でも私たちが祈り求めるならば、神様は私たちの寿命ももちろん長らえてくださるでしょうし、経済的な面においても祝福してください。全ての面において神様は最も良い方法をしてください。神を愛する者、すなわち身によって召された者のためには、全てのことを相働きて益となろう我らは知る。そのことを私は固く信じております。そして最も良い方法を神様は与えていてください。感謝します。全能なる神